どうも水の松坂です。9月の4日土曜日ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いよいよ夏休みが終わり、秋に入ってきましたね。夏休みの宿題なんていうのが後になってやるタイプ、でした僕は皆さんはいかがでしょうか。学生の方もね、本当に新学期始まりで、まあかね、会社勤めの方とか社会人の方はないですよね。もうお盆休みだけですもんね。夏休みはなかったと思うんですが、ただね、秋が始まって、ただ気をつけないといけないのは体調管理であったり、急にね冷えてきたりもしますから、くれぐれもね皆さん体調に気をつけて、元気に過ごしていただきたいと思います。こちらのラジオの方も、今月もですけども引き続き、月2回で、放送をしていきますので、ぜひ皆さん、聞いていただきたいと思います。じゃあ行きましょう。水野正孝のミュージックレディオウェーブ。改めまして水野正孝です。いや、秋ですね。秋なのか、秋っていうと、9月っていうと結構ね、もうだんだんあれなんです、お食事が美味しくなってくるような季節になってきます。僕はですね、秋なんかだとカメラが趣味なので、そうですね、例えば厚木の世田谷じゃないんですけど、厚木の大山とか、あと、世田谷でいうと絹田公園ですね。絹田公園の方にカメラも撮影に行ったりですとか、行きますね。あとは世田谷公園、あとは馬事公園ですか、だいたい公園多いですけども、近所の公園に行って撮ったりしますね。皆さん秋のね、なんかこう趣味なんていうと、まあ、読書の秋とか食欲の秋とかありますが、ね、皆さん何の秋なのか。あとはね、女心と秋の空なんて言いますよね。実に変わりやすいという意味です。ね、そんなの関係ねえな俺は秋なのにあんまり関係ない僕ですけど、まあ、ちゃちゃっと今日の、メニューをいきたいと思います。この後ですね、愛理さん、アーティストの方です、当たり前なんですが、ゲストで来ていただきます。その後、椿直人さん、さあこれだけ聞くとどんな人なんだろうっていうような名前ですけど、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。その後はゲスト、2人を絡んで質問コーナーですね。皆様からいただいた質問を読んでいきます。でエンディングと、ね、相変わらずさらっとした、メニューの言い方ですけど、別にいい加減にやってるわけじゃないんですよ。本当にそうなってるから読んでるだけの話で、そこに関してはそうなんです。うち原稿がないのでタイムテーブルしかないんですけど、いつも、そうなんです。こんな風に1時間今日も過ごしていきますので、ぜひ皆さんお付き合い願いたいと思います。ではこの辺で1曲聴いてください。アイリのナンバーからありがとう。 愛理のナンバーからありがとうをお送りしていますが、ということで今日の一発目のゲスト愛理さんです。どうぞ。こんにちは。
こんにちは。
こんばんはだ。
こんばんは
でした夜でした、
はい、すいません、
今日のゲスト愛理さんということなんですけども、まずはですね、皆さん聞いてる？
はい、
聞いてる。なんかどこ見て、はい、さっきもどこ見てんのと思って。
あ、なんかどこ見たりか分かんなくて。
そう、落ち着かない感じなんでしょ。
あ、そうそうなんです、
ね。なんかね、
すいません、ね。
はい、目が泳い
で。目が
泳
いで。
じゃあですね、まずは、自己紹介をねみんなしてもらうんです。ご自分で。なので、愛理さんのプロフィールというか、何者なのかを皆様に、教えてください。
あ、はい、初めまして、アイリーです。自己紹介ってあんましたことがないんですけど、そうですね、私はオリジナル曲を、歌っておりまして、たまに自分のオリジナルの間に、まあ、ジャズとかちょっとスタンダードですけど、そういうのをちょっと入れたりして歌ってるんですけれども、はい、まあ、普段は普通の会社員で働いていますで、自分で時間があるときに曲を作ったりして、はい、ピアノ伴奏者と一緒にオリジナル曲を歌って、はい、2ヶ月に1回ぐらいのペースでライブの方をやらせていただいてます。
うん、どこを見て喋って
る、はい、
どこを見て喋って
るなんかね、落ち着きがないんでね。
落ち着きがないですね、はい、今日は
うまくちょっと自己紹介を言えないんですけど、
はい、アリさん、主にライブなんかはどれぐらいの頻度でやられてるんですか？
一応2ヶ月に1回で、うん、普段は
目開きすぎで目を開きすぎ
四谷電話の高田の馬場にあるんですけど、はいはいはい、そちらの方でグランドピアノのあるところで、うん、やらせていただいてます。
なるほど。
あとは、うん、最近荻窪の方でちょっと見つけまして、
あら、
その辺でちょっとゲストとか出演で歌わせてもらったりとか。
あ、やってるんですね。そういう
の、はい、やらせてもらって、あと来月の9月2日に、はい、新宿のライブ、はい、ライブスポット J とかって知ってます？
うん、知らない。
タモリさんが、うん、なんか支援してるみたいな。
支援してるの？
さんが
そこなんか NPO とかそういう
してるような、なんか応援してるみたいな、うん、ジャズの方ローホローホ
ローホローホローホ
そうそうそう
ジャズの老舗じゃない？
そう
おいローホって書いて老舗でしょ？
ごめんなさい、ちょっと緊張しちゃってね。
そう、すごいよ。だってこの間俺の知り合いがだってあ、これ重宝するよね、いやいや重宝だろお前っていうのがあったからね。頭で多分漢字は見てるんだけど読み方が違うなるほど、老舗ね。
老舗、あ、そうですよ、
老舗ね。あ、俺あれと思って、あ、なるほど、ね、いや
言葉が出てくると思ってすみませんね
これ絶対カットするのやめよう、これそのまま流そう
やめとこう。
なるほど。
そうなんです。それです、ね、ちょっと3ステージ、3ステージあって、うん、
ま
あ、その
中の別に3でいいでしょ別になんでそこ英語だったの？
その2ステージでちょっとやりませんかってちょっと声をかけていただいたんで、はい、3、4曲ちょっとやらせていただくという感じで、はい、じゃあ歌えるのかよって感じでスタ
ートやるんですね。
なんかちょっとそれもちょっと勉強しつつ自分の曲もと、うん、ちょっと英語を歌うとなんか自分の歌う方もちょっといろいろ変わってくるかなと思いながら自分なりですけど
なるほど、自分なりにね
自分なり
に老舗ってことですね、
はい、そう
なるほど。
そう
今日すごいな本当によく言葉でいっぱいいっぱいになってるとかテンパってるなんて言葉ありますけど、俺その絵に描いたように初めてだよね。
目の前
、ね、落ち着いて喋ってくれば問題、
ね、落ち着いてるんですけど、うん、頭は落ち着いてるんですけどね、
うん、じゃあどこが落ち着いてないんだよ
頭で思い浮かぶのと言葉が出るのがなんか違うんですよね、うん、
なるほど、わかります。それは気持ちわかりますよ。僕も初めてラジオやった時そうだったから頭ではすっごい面白いの想像してんだけど、後で聞いてみるとすっげえつまんなかったりするのね。ありますあります。で、このね CD のデビューシングル、ありがとう夢っていうふうに2曲入ってるんですけど、この後ねメインの方の夢を流しますが、
はい、
この2つの曲でどういう 思い出で、このあり、特にありがとう気になってるんですけど、これありがとうって誰に向けてのこうありがとう？
ありがとうはもう私生きてきてこう何十年ですけど、うん、もう
急に重い話になるこれ。なんかこれ真面目な。
いや本当に生きてきて、うん、本当にいろんな人に助けてもらって、うん、もう絶対一人じゃもうここまで来れてないんだろうなっていう、うん、なんか本当ありがたいなって周りの人にはすごく感謝することが多くて、はい、でそれをちょっといろんな思いを含めながらこう、うん、そういうのを歌にしたいなと思って、
あ、それできたのは
それがありがとうなんですよね。
まんまってことだね。
もうそのまんまですね。
シンプルに受け止めてもらっていいと。
もう本当に感謝することばかりで。
なるほど。
なんか辛い時はもうね、なんかそういう人がいて、はい、助けてもらったりとか、もう私もちょっと交通事故もどきにあった時あるんですけど、
ちょっと待って何交通事故もどきって何？要は事故でしょ。
そうです、時速がそんなに出てないんでちょっと軽く飛んだんですけど、
人身事故だよ。
軽くちょっと横断歩道で飛んだんですけど、うん、いや本当にロータリーでタクシーでちょっと引かれちゃったんですけど、
それ笑って話す話じゃないから
ね。そうなんですよ。でみんなやっぱ通り過ぎちゃうじゃないですか、
怪我してね。
そう、
そう
通り過ぎちゃうんです
よ。過ぎないでしょ。大丈夫ですかでしょ普通。
でそうなんですよ、運転手はやっちゃったみたいな感じで言ってるんですけど、
やっちゃったじゃ済まないよね。
お客さんが降りてきてくれて、うん、そうなんか大丈夫ですかとかって言ってくれて、で、まあ、駅のロータリーなんで、ね、うん、交番があったんで、
うん、すぐ
呼んでくれて、で職場が、まあ、もう、ね、近くなんで、その、うん、人がだなんか野獣馬なんかねちょっと集まってるから、なんだと思ったら、なんだってみたいな感じで、私だったのかみたいな感じで、でショックで最初は痛くないんですよね。知ってました？引かれた時って痛くない
です よ、うん、分かる。だって僕もバイクで事故った時にあるよ。
痛くないんです
よ。痛くないんだよ。でもね、後から痛くなるの。
そうですよ。
なるほどね。
ちょうど骨盤だったんで。
その話ってさ、別にありがとうと関係ないよね。
あ、そうなんですけどね。まあそんな時にも、いろいろ助けます。それも助けます。
なるほど、なるほど。まあ人のおかげで生きてこれたってことだよね。
そうなんですよ
ね。なるほど。
そんなね。ちょっとくだらない話ですけど。
くだらなくないよ。で、夢っていう曲があるんですけど、
はい、
CD のタイトルになってます。この夢っていうのはどういう
夢っていうのは、うん、もう本当に諦めないでやれれば絶対いいことがあるよみたいな、
うん、
無駄なことはないんだよっていうような意味合いも含めて、うん、やってきたことに対してですけど、やっても無駄かなってみんな思っちゃうじゃないですか、今更やってもとか。
いますよね、そういう人もね、うん、たくさん
やっても無駄かなって思うんですけど、うん、でも絶対無駄なことはないって私は自分で思ったんで、うん、まあ、そういうのも含めて夢っていうのは素敵なもんじゃないかななんて思って、うん、
なるほど、
はい、この世の中あんまりね明るい話はま聞かないですけど、
うん、
はい、そういうものがあれば人生楽しいんじゃないかなっていうのもあって、うん、
で、はい、書いたのが夢と、
はい、夢っていうので、
じゃあここら辺で、その夢、聞いていただきたいと思います。アイリーのナンバーで夢。
事なその夢を諦めないでいてほしい。光の方へと前に進むことにやっと気づいたでしょう。どんなことがある
お聞きいただきました。夢、愛理さんのナンバーからということで、引き続きゲストの愛理さんと今話をしてるんですが、ちゃんと声出さないといるかいないか分かんないでしょ、ラジオだから、
はい
はい、ちょっとここまで話してきたんですが、これ結構ね、たまに皆さん、たまにっていうかラジオの放送2回に1回ぐらい皆さん聞いてるんですが、今恋はしていますかっていつも聞くんだけど、恋はしていますか今。
恋ですか、恋ですか、恋と言えるものなのか。
いや、いいんじゃないですか、してないんですよ。だって今ね、これ今9月になりましたけど、
恋と言えるものがあるのでしょうか。
うん、ないの、
はい、
ないの
ねえ、いいですよね恋って
なんで一言なんだよ、うん、
恋っていいですよね、うん、人を変えるというね、
うん、ダメだこの話広がんなそうダだって今までね、こう例えばその、まあ、この今回のアリさんの CD には書いてないけども、よく音楽だとよく失恋とかさ、
あ、そうですね、
ありますよね。そういうなんかこう、あれうまくいったとか、
昔はよくそういう詩を書いて曲にしてました、はい、こうドロドロの悲しいとか、
そんな年じゃないでしょ、だって
な、悲しい詩しか書けない、
悲しい詩しか書けない歌詞ね、悲しい歌詞しか書けない、悲しい詩しか書けないでしょまあそうですね、で大体ね、そうなんです、あの要はその幸せな時だと詩書けないんですよ、
うん、幸せな時ってなんかなどういう言葉を出したらいいかがわからない。
あとね、多分幸せな時ってね、何聞いても幸せだから、あ、要はちょっと変なこと言うけど、変なことかどうかわかんない、お付き合いしたりとか出会うのにって理由がなかったりするのね。だから僕らミュージシャンで結構書けなかったりするわけ。でも別れるのとか離れるのには理由があるでしょ、
うん、
だから詩ができるんだよね。いいこと言ったぞ今俺、
なるほど、
そうっていうのが詩を書いてていつも僕が思うことなんですけど、
あ、理由、あ、そうですね、
そうです、必ず離れる、別れるには理由があるので、
好きになるには理由がないという、
そう、好きになった理由を聞いても本当の理由は分かんない、
なんで好きなのって言われても、え、そういう別に何が好きだからとか言うわけじゃないってことですね。
そう、なんとなくっていうのが、うん、逆に理由があったらおかしいかなって思う。
あ、なるほど、
取ってつけたようにあるじゃない、うん、いや分かんないっていうのが多分本当、
ね、
何の話だこれ俺の音楽論っていうか恋愛論じゃない
俺すごいですね。
いやでもそう思う、でそれで詩が書けるわけですよね。
そうですね、うん、でもまあ幸せから書けるって人もいますけどね、
うん、
もうこれが楽しくてこれが嬉しくてとか。
あ、いる。でもそれね、他の人が聞いてもつまんないんだよね。
あ、そうなんですか。
例えば幸せなんだ嬉しいんだって歌書いて多分聞かないと思うよあんまり。
まあ、悲しい人は聞きたくないです
ね。そうそうそう、悲しい人は聞きたくないし、うん、嬉しい人は聞かなくても嬉しいから、うん、だから世に出てる結構歌のほとんどが失恋っていう理由は、うん、やっぱ浸りたいのかもしれないね。あ、分かる分かる、なんだそういうことなのかもしれない。
そうそうそう、なんか身近に感じれる言葉です
よ
ね。
そうそうそう、結構ね、
もうなんかすぐそこにいつでも使っちゃうような言葉みたいな、感じちゃうような言葉を詩にされると、
う
ん、おーそうそうそうそうみたいな
感じ。おーそうそうそうそう誰なんだよ誰なんだそれそうなんです、そんな風になるんです本当に。
わかります。
そうなんですよ、だからこれから例えば愛理さんが2枚目の詩出していくとか、例えばね、うん、今後活動していく上でどんな風な今度コンセプトにしていくかって時には、はい、ぜひ参考にしていただければと思います、はい、
ぜひ。
何の話なんだ今日講座じゃねえか。
心を歌われるような、
うん、しっかり喋ろうぜ、
はい、詩を書けるように ね、 そうですよね、なんかなりたいです ね、 ね、
心を歌れるような
歌えるような
詩
を作りたいですね、
ね、まあ、もっともっと喋っていきたいんですが、そろそろねお時間が近づいてきましたので、はい、最後に聞いてるファンの方に一言、はい、何かメッセージをお願いします。
はい、はい、いつもライブに足を運んでくれてる皆さん、そして私の身近で親しくさせていただいている人方々もそうなんですけど、本当にいつもありがとうございます、皆さんの応援があって今があるのかなって思ってますので、これからももう皆さんに楽しんでもらえるようなそんなライブとかも続けていきたいと思いますので、ぜひお時間があるときは足を運んでいただきたいなって思っています、はい普通ですけどよろしくお願いします。
はい、そうですね、皆さんぜひ応援してあげていただきたいと思います、はい、で、ここで告知をちょっとしたいんですけども、愛理さんなんかブログとかは。
いや、私インターネパソコンが家にないんで
ね、それすごいカミングアウトだけど、はい、じゃあ特にブログとかやってない。
やってないんです。私は
今後やる予定もない。
どうやったらいいかがわからない。
あ、なるほど、そっからだね、はい、なるほどなるほど。
なんでちょっとネットで調べたいときは、うん、職場はもうちょっと禁止なんで。
なるほどなるほど。
ネットカフェで行ったりとか、
うん、じゃあれだ、
足運んでやってるんで。
アリさんのライブを調べるときはエムズのホームページ
ですね。そうですね、エムズさんのホームページで。
そうですね、あ、わかりました。じゃあ、はい、僕のラジオの方のホームページにエムズの方のホームページをリンクしておくので、
はい、
オンエアリポートっていうボタンがあるんですね、僕のラジオのホームページに。
あ、そうなんですか。
見とけよ、
はい、
でそのホームページから、飛べるようにしておくので、アリさんの詳細を、なのでここで URL 言っておきたいと思います、http://www.musicradiowave.com ですの、ボタンがあります、そこのオンエアリポートというのを見ていただくと、皆さん今日の、この収録の風景ですねが書いてあるので、そこにアイリーさんの下に、リンクを貼っておきますので、ぜひそこから、皆さんアイリーさんの詳細情報を、飛んでいただきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、大丈夫です、やってきます、
はい、嬉しいです、
はい、てか見ろよ、
いや、よくパソコン変えようって言われるんですよね。
あ、てか珍しいよね、は
い、いや、なんか携帯代払うだけで大変で、
うん、でもパソコンって買った後お金かかんないよね。
かかりますよ、だってほらつながり代で。
いや、つながり代でかかるけどそんな高くないよ今。
でも3000か4000、そのスピード感
によって
値段が違う。
スピード感って、そうそう
これ、ね、
だって100メガです
よね、レスポンスが早いとこうね、こうですけどそうなんですよ、だからちょっと、ね、それを両方払うのちょっと大変だなと思って。
あ、なるほど、それでってことなんね。
そうなんですよ、まあ、うち親も使わないんで私だけなんで多分。
なるほど、
なかなかね、
なかなかね、
はい、そうなんですよ
そんな、パソコンをまだ持ってない面白いアリさんですが、そろそろ時間となりましたので、はい、まだ、ね、後ほど、ゲストの質問コーナーで出演していただきたいと思いますので、はい、ちょっとお休みをしてください、
はい、
今日のゲストアリさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
水野正隆のミュージックレディオウェイ、ではこの辺で一曲お聴きください。椿直人のナンバーから夜に揺られて。
叶わぬ夢なのか。
お送りしています。椿直人のナンバーから夜に揺られて、ということで今日の2発目のゲスト椿直人さんです。どうもこんばんは。
どうもこんにちは。
だからこんばんはだって。
あ、こんばんは。
椿さん、今回今度ね CD を出されることになるわけですが、
はい、
まず一番初めに自己紹介を。
自己紹介、
はい、自分のプロフィールですね、聞いてる方々にお伝えしていただきたいと思います。
はい、つい先日ですね、
はい、そっからか
つい先日パチスロー想定の件
出た、
8000枚出しましてですね、アドレナリン出まくりのシンガーソングライター椿直人です。よろしくお願いいたします。まあ本当ギャンブル大好きでですね、お酒も大好きでですね本当にどうしようもない男ですけども、まあ2ヶ月に1回ぐらいですかね、
はい、
大体こうライブに参加させていただきまして、
はい、
結構ですね、自分で曲書いてるんですけども、まあ、いろいろこうバラエティに富んだラインナップにするように心がけてですね、
はい、まあ、
この間バラード作ったから今日はじゃあちょっとロックを書こうとかですね、
はいはいはい、
このロックが終わったんでまたちょっとバラードにしようとか、こう結構そうチグハグな感じですね。
なるほど、はい、チグハグな、
そういうセットリストでライブの方をやってます。
なるほど、はい、そんな椿さんなんですが、今ね初めの一歩という CD が、デビューライブが終わりまして、
はい、
いよいよね発売されたということで、
はいはい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、で、このジャケットに書かれて皆さんお手元に撮られてる方は分かると思うんですけど、あのホームページで、あの M's のホームページで見られても結構なんですが、赤い靴を履いてますよね。
はい、
そうなんです、
はい、
赤い靴を履いててジーンズですよね、
はい、
でこの赤い靴がサイズが小さいんですよね。
そうですあの僕普段まあ、あの普通普段の革靴とかは27なんですよ、
あ、でかいんですね結構。
そうですね、でこの今履いている、まあ、はい、某メーカーのこの赤い靴はあ
の
某メーカーの
某ストアで買った、
そうです、某ストアで某有名ストアで買った靴なんですけど、これ 27.5 だったんですよ。
でもそうやったら大きいですよね。
そうなんですよ、だから試し履きもせずに買ったらですね、あの家帰ってちょうどあの撮影の前の日ですね、買って、
あの靴の撮影の前の日に買って、はい、前の日なんですか、
前の日買ってでそのまま帰って寝ちゃって次の日履いて、じゃあこれ履いて出ようって時に履いたんですよ、
はいはいはい、
初めて
初めて、
はい、
全
いやもうきついきつい、
じゃあ足痛い痛いっていう感じで、
そうです、
撮影をされたんですね、
はい、
なるほどそうですか。
でもあのジャケット自分で、描いてたイメージ通りの靴だったんで、もうこれしかねえなと、
うん、確かにすごい綺麗な赤が目立つジャケットですよ、
はいはい、
なるほど。で、今回デビューシングル初めの一歩っていう曲なんですけども、
はい、
この初めの一歩っていうのはどういう思いで作られたんですか。
これはもう本当にそのまんまですね、ストレートなロック、
うん、あ、なるほど、
もうあのごちゃごちゃ言わないで、やりたいことがあんなら、うん、初めの一歩踏み出せよっていうストレートなナンバーですね。
なるほど、
はい、
これはあれですか、聴いてる方たちにやっぱそういうふうに思ってこう感じ取ってもらえれば。
そうですね、まあ、あの感じ取り方は人それぞれだとは思うんですけども、
はい、
まあ、何かこうね心に引っかかるものがあれば。
なるほど、
何よりですね、もう自分自身にこう向けて作った歌なんですよね。
でもそれがでもいますよね、はい、そのエールというか、はい、みんなに対してそういう頑張らなきゃな、はい、でも一歩踏み出せないって方結構いらっしゃいますもんね、うん、なるほど。じゃあ皆さん聞いてる方ですね、そんな思いで何か、おのおのあると思うんですが、初めの一歩踏み出してくださいという思いを込めて書きたいと思います、はい、聞いてください、椿直人のナンバーから初めの一歩。
ても冷めても口をつくのはもう聞き飽きた言い訳じみた言葉、周り気にしてそこから動けない、瞳閉ざして今日を過ごす。時は無情に過ぎ去ってゆく、自分の愚かさにいつか気づくだろう。走る日々を誰がばかりできるだろうか、ごたく並べるその前に扉開いて踏み出せよ、はじめの一歩。祈り捧げて願い叶うならなんてくだらない人生だろう。悩む余裕もないほどがむしゃらに駆け抜けた日々は報われる。限るこの魔法のように、叫んでいる、待ってるだけではつかめない、すべてそこから始まるさ。夢に深い走る日々を誰がばかりできるだろうか、ごたく並べるその前に開いて踏み出せよ、はじめの一歩。
聞いていただきました椿直人のナンバーから始めの一歩、ということで椿さん、
はい、
皆さんに思いが届いたでしょうか、ね、初めの一歩踏み出してくれという。
きっと届きました
ね、
はい、
ね、なんだその自信は。でこの後ライブなんかも10月ぐらいですかね、
は
い、あの
そうですね、
はい、まだ日程とか細かくは決まって
ない、細かくは決まってないです。
大丈夫ですよね、
はい、
ぜひ皆さん、椿さんのライブの日程は、
はい、
私の M's の方のですね、はい、ホームページで確認していただきたいと思います、はい。でこれね、また皆さんに質問今日はしてみたいなと思って僕も考えてたんですけど、今現在、
はい、
これ多分ね皆さん聞きたいことだと思うんですよ、聞いてる方は、
はい、
こうね、休みの日って何してます？
はい、休みの日はですね、
普段はねあるじゃないですか、皆さんおのおのやってることがあるんですけど、はい、休みオフってやつですか、
はい、
休日は何をやってます？
はいはいはい、まあ、ここでね、
はい、
作曲活動なんて言ったらかっこいいんでしょうけどね。
そうですね、はい、かっこいいですね。
そう、そんなじねかっこいいもんじゃないですからね。
そうです、はい、現実結構そんなもんです。
そんなもん
です、そんなもん、そんなもんです、はい、そんな毎回するわけないです、
はい、ね、これがですね、もうやめとけいいのに、朝からもうパチンコ屋さんに並んでですね。
本当にこれ大丈夫ですか？いや、放送できんのかこれ。なるほど、今あれですか、じゃあこう休みの日とかで、
はい、
例えばあるじゃないですか、デートしたりとか、はい、恋をしたりとか、はい、っていうのはないんですか今？
恋はしてないですね。
今してないですか？
はい、干からびそうです。なんとかしていただきたいなと。
なるほど、
はい、
これなんとか、じゃああれですね、
はい、
ライブで募集するしかないですね。
そうですね。
メールか、
はい。
なるほど、そうですか。じゃあ休みの日なんかはじゃあもう、はい、そういう遊びに行っちゃって、
はい、
で遊び
行くと、それかですね、まあ結構こう見えて、まあ、どう見えてるのかよくわかんないですけど。
こう見えて。
読書は、
あ、読書は好きですか？
好きですね。
どんな本ですか？
これまたちょっと、まあ、小説ミステリー系とかですね。
椿直人って感じですね。
しますね。
ホラー
系とかですね。
どういうの読むんですか。例えば大丈夫大丈夫です。
大丈夫ついこの間の悪の経典っていうですね、ちょっと
悪そうな本ですよ
これ。
そういうのじゃ読んで例えば何か刺激を受けてこう詩書いたりとかっていうのは。
それで知らない、ね、
それ知らない。
そこはちょっとそこはもないんですけど、はい、
ね、このなんとかミュージシャンにフォローしようっていうのが全部ぶっ潰されるっていうこの
結構このミステリーとかこう読んでてこの、ええ、なんていうんですか、謎解き的な、はい、そういうの結構好きで。
レイトンみたいな感じですか、今で言うとこの。
ああそうですね、
あんな感じですか。
多分
知らねえのか、はい、知らねえのかよ、
はい、
なるほど。で、そうですね、じゃあまあこの後まだねお話していきたいんですけども、そろそろお時間が来てしまったので。
もうですか。
もうもうなんです。
あ、大丈夫。
そう、早いんですけど、皆さんにですねメッセージを聞いてる方たちに一言いただきたいんですけども、はいはい、メッセージをいただきたい。
わかりました、
はい。
まあ、2ヶ月に1遍ぐらいの頻度でライブ活動を行っておりまして、もう来ていただいたお客様にですね満足して楽しんで帰ってもらうように、はい、日々心がけて、はい、お客様満足度 120% 目指してですね椿直人頑張っておりますのでぜひ、ライブの方に忙しくても、はい、足を運んでいただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、っていう、椿直人さん、皆さん応援してあげてください。お客さん満足度 120% らしいのでぜひライブに足を運んでみてください。ライブの情報は、M's のホームページの方で確認できますのでそちらをご覧ください。では2発目のゲスト椿直人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
水野正孝のミュージックレディオウェイ。ではここで一曲お聴きください。信田学のナンバーからデイズ。
あと少しだけ眠ってたいな、いっそこのままこの目が開かなきゃいい。螺旋模様を辿るように目を開けばまた今日が繰り返す。誰かと常に競い合う日々に本当に意味はあるのかな。生きてゆく勇気さえ持てないのは心が弱いからじゃないよ。明日も生きたいと思うために僕に今日できることは何だろう。立ち続けなきゃいる意味はないと吐き捨てた昨日へと問いかけて。マスコミの情報に踊らされて人の不幸にどこか落ち着く。誰かのせいと自分に言い聞かせて逃げ出した明日に何があるの。生きてゆくことに意味を求めても誰も与えてはくれないよ。今あるものすべて投げ捨てて僕に今日できることは何だろう。守らなければ生きてゆけないと決めつけた昨日へと問いかけて。さえ時に傷つけて自由を求めるけれど目を閉じるたびに明日が怖いのはなぜなのかわからないよ。誰かが助けを求める日々に僕 できることは何だろう。手を差し伸べることもできないと、手を向けた昨日へと問いかけて、この広い世界の片隅で僕に今日もできることは何だろう。何も変えられないと嘆く日々を、変えることはできると思うから。生きたいと思うために、僕に今日できることは何だろう。
聞いていただきました、信田学ぶで Days。 ということで、ここからはですね、皆さんからいただいた、メールの方から、紹介させていただいて、ゲストに質問していってしまおうなんていうコーナーになります。ねえ、お二方、
はい、
喋、はい、らないといるかいないか分からないので返事はしてください。
いますよ。
いますいますね。いますよって、じゃあ一つずついきたいと思います。まずじゃあアリさんの方から、
はい、
H ドット、あ、ごめんなさい、これハンドルネームですね。ハンドルネーム、アイリサさんから、アイリニスタさんから、質問です、はい、水野さん、アイリさん、こんばんは。こんばんは。アイリさんに質問です。アイリさんはパワフルなボーカルが魅力なのですが、その源はどこにあるのですか。また日頃から気をつけていることはあるのですか。教えてくださいということなんですけども。
あ、私パワフルなんですかね。
わかんない、そういう風に聞こえてるんだと思う。パワフル、でもある意味パワフルかも。
パワフルなんですか。
うん、だってマイクのチェックであいうえおって言ったから、ね、マイクのチェックで言わないからね普通。テストテストとか、あ、あって言うけど。
そうですね、うん、いや、パワフルって自分では実感はないんですけどね、
うん、
日頃気をつけてるのは、
うん、そうですね、なんかそこだね。
やっぱり喉はすごく意識し注意しちゃいますね。
注意してる、うん、何、
寝るときはタオル巻くとか。
どこに、頭に、
首、
あ、首、
うん、
首に頭に巻い
てる、わからないですけど首に巻くとか、冷たいもの、まあ、夏はちょっと飲みたくなりますけど、はい、なるべく温かいものとか、
えらいね、
はするようにしてます。まあ、
えらいね、あれさ、
あんま冷たいもの飲むとお腹もね、あんまり良くないんだよね。
子供か、
はい。
なるほど。
そうなんですよ、だからちょっとしたところにはちょっと気遣いをしてます。
なんで途中から片言なの、日本語。なるほど。じゃあ温かい時に温かいもの飲むとかっていう、
なるべく、
あ、偉いね、
なるべく温かいものを追って、もう本当にもうめっちゃ暑い時は冷たいの飲みますけど。
偉いですね、やってないな俺。
こうでもこう年取ってくると、
うん、こう、だから年じゃない、ちょっと待って 俺おばあちゃんと話してんじゃないから。
あのコーラも360だから缶があるじゃないですか、
うん、
あれ一缶飲めないですからね、
コーラ、
うん、あれ飲めないです、
ま、俺コーラの消費量半端じゃないよ。
あの量が飲めないんですよ。だからちっちゃい、こうちっちゃくなっていれば飲めるんですけど、
あ、缶がね、
うんうん、アイスもガリガリ君1本ちょっとめっちゃ熱かったら食べれるけど、
うん、
なんか食べれないですね、半分がちょうどいい。
それぐらいじゃない、冷たいものも気をつけてる、で喉も気をつけてるっていうのは日頃から気をつけてること、
うん、そうなんですよ、ね、まあ、全然関係ないですね今のね。
うん、大丈夫、あのつまんなかったらカットするから大丈夫。
だけどそうなんですよ。
なるほど。じゃあ、うん、アイリニスタさん、日頃から気をつけて、パワフルなボーカルが魅力なのですが、その源はどこにあるのですか。これはね、自分の自覚がないです。
そうですね、
そう、でも元気なんですよね、うん、でも元気なんです、僕も思います。それはで、あと日頃から気をつけてることはですね、あの温かい時に温かいものを飲むであったり、冷たい喉ですね、あとね、あのタオル巻いて寝るとかっていう風に気をつけてるみたいです。こんなもんでよろしいでしょうか。はい、椿さんへの今度は質問です。
はい。
そう、待ってましたと思うんですけど、ラジオネーム今度は37さんから、もし生まれ変わるなら何になりたいですか、またその理由も教えてくださいということなんですけども、
何になりたい、
そう、もし生まれ変わるなら、
はい、
何になりたいですか。無茶ぶりもいいとこだな。もし生まれ変わるなら、
なんて言えばかっこいいんですか、
ね、いいだ、別にかっこせなくてい
いですかね。
まんまでいいですよ、思ったこと言ってください。
あ、
もし生まれ変わるなら、はい、何になりたいですか。
鳥になって
鳥なんだ
鳥になって
自由に
鳥なんだ
自由に、うん、羽ばたきたいです。
なんか縛られてるんだ。 なんだけ縛られてるの会社に。
もう本当にね。
なるほど、
はい、見下ろしてないですね。
あ、世界を。
世界を。
こう遠い視点からですかね、はい、うん、でもその気持ちはわからんでもないですけどね、はい、普通じゃんっていう。なるほどね。
いや昔結構そういう夢をよく見てたんですよ、うん、
空を飛ぶ夢
ですか、はい、
それとも鳥になっちゃう夢ですか。
空を飛ぶんですよね。空飛ぶのもですね、ね、ここ なんていうんだろう、こう、こうやってこうやってやると飛べるっていう。
ごめん、ごめん、ラジオ的だから伝わってないと思うんだけど、今ね、両手をバタバタしてるんで、ね、スタジオの中で。
こう下にこう、
ヒゲダンスですよね。
そうなんですけど、飛べちゃうっていう夢を
見てたんです
よ。よく見てました。多分解放されたか
った。解放されたかったでしょうね。で、ちっちゃい頃からどんだけこう厳しい環境で育ってきたかってことですか。
全然
そんなことないんだ。
それないですね。
ないですね、はい、ラジオネーム、今度はフリーセブンさん、もし生まれ変わるなら鳥になりたくて、その理由はやっぱり世界を上から見てみたいということなんですかね。
はい、
なるほど。でよろしいでしょうか。はい、はい、ですね、よろしいでしょうかって、これ椿さんによろしいでしょうかじゃなくて、この読んでる話に対して返事するのは自由なんですけど、
はい、
面白いな。はい、では次、愛理さんの質問です、はい、愛理さんへ無難な質問ですが、休みの日は何をしてるの？彼氏とラブラブかな？キクミンさんよりです。
あー、休みの日なんか椿さんも言って聞かれなんかね、
は
い、
休みの日は
休みよね。
そう、休みの日は椿さんはパチンコや
ると。私はパチンコとかやったことない。あ、一回だけやったことなんですけど、
うん、
やったことないんですけど、ギャンブル系は。
いや、やめ
た、
もういいです。
いや、別にいいじゃん。そこじゃないじゃん。そこじゃないで、二人とも。
そこ広げなくてい
いでしょ。そう
なんですけど、はい、私は休みの日はどっちかっていうと、お買い物が好きで。
あ、女の人ね。
そうなんですよ。なんか、掘り出し物見つけるのが好きで。
あとあれでしょ、買わないのに店入って出てきちゃうでしょ、女の人って。
あ、そうそう、見てるだけ。
もうあれか、意味わかんない俺には。
あ、でもたまに掘り出しがあるんですよ。
で、
例えば今の時期で言えば、うん、ちょっとバーゲンの後半になると 70% とか。
あ、分かる分かる分かる。
安くなって、あ、こんな高いのがこんな安くなるんだとか、そういうので見つけるとお得感を感じて
買っちゃうの。
そう、買っちゃうんですよ。
なるほど、分かる。
なんでバーゲン初日は1回だけ行ってちょっと見回して、うん、本当に欲しいのだけ買って帰ってきて、あとはもう後半を待って掘り出しとかちょこちょこ買う感じ、
うん、分かる。それで、うん、それ、うちだって俺もあるもん。その付き合わされるけど、買い物をね、連れに付き合わされて行って、で見るんだけど買わないのね。 あれがね、男はね、男の人だって違いますよね。だってこう見て買うか、買うの決めて行ったりとかしますよね。
ああ、はいはい、
例えばその何か欲しいものがあって買いに行くとか、目的があって男は行って買って俺なんかだと買い物5分ぐらいですからね、行ってもう決めていくみたいな。
男の人はそんな迷わないですよね。
うん、ちょっと見ると多分、ね、その何だろう、 CD 音楽の楽譜とか、その楽器屋さん行った時はちょっと時間かかりますけど、うん、ないもんね。
楽器屋さんとか行く方が時間かかりますね、私。
何が、待って、楽器屋さんに行くまでが時間かかるの？
違う、違います。
違う、入ってから、
入って、そうそうそう、
入ってから、
入ってから、うん、100円ショップとかは3時間いられますからね。
病気だね、もうね。そう、
100円ショップでそんな買わないですよ。500円とかそれぐらいしか買わないですけど。
当たり前じゃない、100円ショップなんだから。
あ、そう、100円ショップで1万円ぐらい買うのが夢で。
あ、じゃあやってみ、できるでしょ。
まだ買えないんです。
できるでしょ、
まだ
それ。
またそのゴミ分じゃない。
やってみようよ、それ。
まだゴミ分じゃない。
それ面白いじゃん、100円ショップで1万円とか
言って。そうなんですよ、いつも500円ぐらいしか買わないって決めてるから、うん、一生懸命こう選ぶんですよ、うん、で、これやめて、やっぱこっちとか。
かわいい、子供か。
なんで1万円買うのがちょっと夢でね。全然ちょっとあれですけど、休みの日はそういうちょっとそういう
なんかショッピングを、
ショッピングするのが好きですね、
っていうのが、ショッピングが好きみたいです、ちくみさん、この辺でよろしいでしょうか、ではですね、椿さんに対してのもう一つまた質問なんですけど、ペンネーム兄貴さんより、椿さんに質問です。もしも世界が終わるとしたら最後に何をしたいですか。すごいな。世界がもしも終わるとしたら最後に何、終わっちゃうんですか。もう世界がなくなっちゃうとしたら最後に何をしたいですか。
それも僕もね、ミュージシャンの端くれですから、
ね、おっ、かっこいい質問期待してるんですね、ここから答えを。
東京ドームで、
うん、
漫才を
したい。
はい、
東京ドームで、
はい、やりたいですね。
やりたいですか。
誰もいない東京ドームで。
誰もいないと、
世界が終わるからね。
世界が終わ
るから、もう誰も観客もいないわけですよね。でも漫才って、待って一人じゃできねえじゃん。だって、ね、相手も同じ格好じゃなきゃダメだってことですよね。
そうですね。
そうですね、じゃなくて、
こうじゃないし、違うな。
世界が終わると
したら、世界が終わるとしたら、
うん、もうなんか世界が崩壊しちゃって、もう自分がもう死んでしまうっていうことですよね。でも世界が全部終わってしまうとしたら、はい、最後に何をしたいか。
それはでもやっぱね、愛する人と、
あ愛する人と肉まん食べたいですか。
そうですね
なんでだよ
ほかほかの、
ほかほかの、は
い、食べたいですね。山あいダメですね。
メーカーメダメ、メーカーメダメです。メーカーメダメです。
何ですかね。何できます。
いいんですよ。
美味しいものが食べたい。
ほら、そうなんですよ。
やっぱみんなそうなんだ。はい、え、俺違うな。世界が終わるとしたら。美味しいもんみんな食べたい。
美味しいもんが食べたい。美味しいもんっていうか自分が好きなもの、ね、って言われたら何かって言われたらちょっと微妙です。すごい考えちゃいますけど。
肉まん？
肉まんは食べない。
あ、そう、
すごい美味しいものを、至福の時を感じつつ死にたい。
じゃああれ100円ショップで1万円分、
いや世界が終わる時なの
せね、別に100円前にも多分タダなんじゃないのっていうそう、世界が終わる時は、じゃああれだ、ちょ椿さんは世界が終わる時は東京ドームで漫才したい漫才したいでいいんですか。
うん、はい、ダメですね。
いやダメじゃない、ダメじゃないで、アリさんは、アリさんに質問されてないけど、何いっぱいお腹いっぱい食べたい、好きなもの
食べたい、美味しいものが食べたい。
なるほどね。世界が終わるとしたら漫才と好きなもの食べるでよろしいでしょうか。
水野さんどうした、どうどう、水野さんはどうなんですか。
俺ですか、うん、あ、俺は普通に過ごしたいです。そうだから終わるっていうのを意識したくないっていうか。
じゃあ起きたらもう死んでたみたいな。
ちょっと待って、殺さないで俺じゃあ、じゃあ、はっきり言いますよ。いや、もし世界が終わるとしたら、家族とか、うん、友人とか、まあ、あとはその時奥さんとか恋人がいれば、その人と一緒に普通の日常の食卓を囲みたいと思いますね。そのなんか好きなものじゃなくていいんです。その、いつも食べてるものをみんなで囲む。ちょっとなんかごめん、なんか面白くしなかったけど、真面目に話しちゃってるけど。でもそう、あの、そうなんです。結構その、僕も海外行ったりとか、その、ボランティアで行ったりとかしてて、やっぱりその物がない国とかって見てると、やっぱり普通に過ごしてるのが一番幸せなんだなっていうのが僕の中での幸せなので、だから今で幸せは満足してるんですね。だからこれを繰り返せれば別にいいかなっていうのが、
うん、
っていうのが真面目な答えです、
はい、うん、普通が幸せってよく言いますよね。
そうそうそう、普通に過ごせるのが幸せだ、好きな人と一緒にいるですよね。
普通じゃないのかな私。
でも普通じゃない、いいのいいの、全然それはそう、そんなのありますよねっていうこと、はい、うん、皆さんですね、質問いただきましたけれども、また、例えば今日のゲストの質問こうだったよとか、放送こうだった、このこんな質問してくださいとか、こんな話持ち出してくださいとか、もし何かあればご意見ご感想お待ちしてますので、これから申し上げる URL の方にですね、メールがポンとボタンがありまして、ゲストへの質問であったり、ラジオ、このねラジオの絵の、また意見であったりなんていうボタンがありますので、ぜひそこにアクセスして皆さんメールをどんどんいただきたいと思います。URL は http://www.musicradiowave.com です、でですね、前回メールがですね、僕、これ僕への反響ですね、ラジオの反響、また200通超えるメールいただきまして、本当皆さんありがとうございます、これからもですね、頑張っていきますので、ぜひ皆さんメールをいただきたいと思います。で、ちょっと最後真面目な話しちゃったからな俺、なんで黙ってんの二人とも。そして、
いや聞きいっていう。
いやいや聞きちゃダメですよ。聞いちゃダメ。
聞きって
ゲストゲストリスナーじゃないか。もうね、世界が終わるとしてる質問ちょっとね真面目な話しちゃいましたけど、
はい、
今日どうでした？お二人とも、もうねいよいよエンディングが近づいてるんですが、
椿さん、早いですね。あっという間でしたね。
あっという間でしたよね。
はい、もっとやりたいぐらい。
もうしょうがないです。もうしょうがないです。なんで諦めたの？
しょうがないです。
そうですね。ぜひまたね来ていただきたいと思います。
でもぜひ呼んでください。
そうですね。
よろしくお願いします。
またぜひ遊びに来てもらいたいと思います。はい、じゃあ最後に、一言ずつ、リスナーの方に、メッセージをいただきたいと思うので、じゃあアリさんから一言。
はい、今日こういう機会で初めてちょっとラジオの方に出演させていただいたんですけど、私も同じようにすごく楽しかったので、また機会があったらぜひ出演したいなって思ってますので、皆さんがちょっと楽しんでもらえるような、ちょっとまた聞いてみたいななんて思ってもらえるような、うん、そんなトークができたらなって思ってますので、今後もよろしくお願いします。
はい、はい、では椿さん、
はい、次回もですね、
なんで急に改まってんだと思って、
はい、本当にねリスナーの方があって、
はい、そうですね、
僕がいるって感じなので、本当に楽しんでもらえるように、いろいろ頑張ります以上
まとめちゃった、はい、そんな、ね、愛理さん椿さんですけど、皆さんぜひ、これからも応援の方よろしくお願いします。で、ラジオのホームページの方、先ほど申し上げた URL の方で出てきますので、ぜひ、ね、お顔の方も確認していただきたいと思います。では今日のゲスト、愛理さんと椿直人さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
水野正孝のミュージックレディオウェイ、はい、早いですね。もうエンディングということで、1時間あっという間だね。聞いてる人もやってる方もなんだけど、でですね、次回の放送が、9月の18日土曜日ということで、また夜の11時から12時までで、23時から24時ね、世田谷編に、チャンネル合わせていただきたいと思います。いや今日もね、面白いゲストでしたね、愛理さんと椿さん、うん、すごいね。普通のノリとツッコミとかあるけど、うん、ノリとノリだからね、大体ね、2人揃って、面白かったんですけど、ぜひねライブの方も皆さん、行っていただきたいと思います。であとあの CD なんかも、あの M's のホームページを見ていただくと、お二人のお顔、またあと CD も購入できますので、ぜひあの M's レコーズで検索してみてください。ではですね、次回の放送も頑張ってやっていきたいと思います。皆さん、あの、ね、夏が終わって秋が来て、またこの、また9月から10月に、まあ、9月の後半になってくると温度がどんどんどんどん下がってきますので、気温ですね、あの体の方気をつけて、ぜひ元気な、体でラジオを聴いていただきたいと思います。では皆さん、この辺でまた9月18日土曜日に、お送りしたいと思います。それではお相手は水野正孝でした。さよなら。
そんな時差し伸べてくれたあなたを愛していきたいと最後の花が枯れないように愛を注いでいたい。あなた